説教、神から生まれた石橋牧師です。
ヨハネの手紙を学んでおりますが、前回は永遠の命ということについて学びました。本日と御子イエス・キリストの交わりを持つということ、復活の命に預かるということ、このことを学んできたのであります。ただち人間は2つの恐怖のに怯えながら生きるということがあるかもしれません。一つは死の恐怖ということであります。前回までに死の恐怖からの解放ということを教えられてきたのであります。先週は日本伝道の幻を語る会というのがありまして、これは日本キリスト伝道会主催の会であります。ここに講師として招かれていきまして、3日間、この会に出たのでありますが、朝の礼拝の説教者、開会礼拝、閉会礼拝、幽霊会など5人の説教者から説教を受けました。その中の一人が多分産経新聞と気を引くしているんですが、産経新聞の4分の1ほどの記事を示しながら話された。この記事は宇津井健さんのことが記されている記事でありますが、その話に強い関心を持ちましたので、産経新聞だと思うんですが、インターネットでこのことを調べてみました。俳優の宇津井健さんのことでありますが、奥さんが6時ちょっと過ぎ、何分と聞いたんですが、ちょっとそれは定かではありません。6時過ぎぐらいに召されまして、妻の死を見届けて、すぐにラジオ番組、8時間のラジオ番組に出演して、その後渡る世間は鬼ばかりの収録に行った。妻が亡くなったということは得意ぼだらずに、いつものように明るく振る舞い、またすごい演技をされていた宇津井健さんの話であります。奥さんはがんにかかりまして、葬儀はキリスト教でしてほしいと宇津井健さんにお願いしたそうであります。しかし宇津井さんは自分はクリスチャンではないので、キリスト教式でするなら自分で準備をしなさいと答えたそうです。すると奥さんはその時から準備を始めた。悲痛な感じはなくて、明るく自分の葬儀、死の準備をして、天国に、召された。永遠の命を信じて悠々として死の準備をして、天に召された。その悠々とした姿に感動して、キリスト教というのはすごいと思ったそうであります。そして、自分でも洗礼を受けられ、永遠の命への確信の中で、神の国に全てを任せするという確信、その信仰の家に妻が召されたその日も普通のように、明るく振る舞いながら、仕事をされた。そういう事柄をインターネットに書いてありました。主イエスは死に勝利された。主イエスの復活の信仰、その信仰によって死の恐怖から解放される。そのことを私は繰り返し イエス様の十字架と復活を見つめながら教えられているのであります。もう一つ、罪の恐怖からの解放ということが、教えられてくるわけであります。罪の恐怖からの解放ということについて、私たちはどのように受け止めているだろうか。そのことが厳しく問われる聖書の言葉を今日の御言葉に見るのであります。これほど罪を深刻なものとして考えているかどうか、また今日の聖書の言葉に戸惑いを覚えない人がいるだろうかということも同時に思うのであります。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。これは6節にある言葉であります。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たことも知ってもいません。なかなか厳しい言葉であります。この厳しい言葉の前に私たちは、立ち止まる、立ち尽くす、そうせざるを得ない、私たちに非常に強く迫ってくる御言葉であります。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しませんと6節にありますが、しかしもう一つの言葉との関係で、これをどんなふうに受け止めたらいいのかということを思うのであります。同じヨハネの手紙の1章の8節を見ていただきたいと思います。1章の8節で、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私のうちにはありません。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私のうちにありませんと語られる言葉と、そして今日の言葉、御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しませんという、この2つの言葉は矛盾しているように思います。矛盾しているこの御言葉、2つの御言葉を私たちはどのように受け止めていったらいいのかということを考えさせられるのであります。前回3節の言葉は4節以下に結びつけて学びますということをお話しいたしました。3節の言葉を見ていただきたいと思います。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めますと示されています。聖書では義とされるというこの言葉を繰り返し学ぶわけでありますが、義というのは神との正しい関係のことだということを学んできています。人間の世界で考える義とは違って、神との関係が正しいということであります。したがって清いということは、神様の前に出て神様から清いものとして受け止められていく、その清い行いについて語られているということがわかります。神様から清いものとして受け止められる清い技、それはどういう技であるかということになるのであります。そして4節を見ていただきますと、罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。法に背くことだということが示されています。法に背くということで考えますと、無法者という言葉が思い浮かびます。無法者とは何か、関係を破壊していくものであります。好き勝手なことをして関係を破壊していくものが無法者であります。神などいない、神など関係ない、まるで自分が神であるかのように振る舞う、そしてあらゆる関係を破壊する。神様との関係ももちろんであります。人との関係も破壊していく無法者、私たちは無法者ではありません。法に従って歩む、その法とは何かということになるのであります。フィリピ書を見ていただきたいと思います。 2章の13節フィリピ書2章の13節363ページであります。363ページのフィリピ書2章の13節以下、あなた方のうちに働いて御心の前に臨ませ行わせておられるのは神であるからです。私のうちに働いて御心の前に臨ませ行わせる神様の御業が語られています。14節、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められることがない良いものとなり、横島な曲がった稲の中で火の打ちどころない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が知ったことが無駄でないと、苦労したことも無駄でなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。命の言葉をしっかり保つということが示されています。法とは何か、法の中心は何か、命の言葉であります。命の言葉を内に持って生きる、それが、神の法のもとに生きるということであります。すべての私の技は命の言葉を内に持っている、この命の言葉に聞きながら生きる、それが神様の法のもとに生きることだということが示されているのであります。なんといってももうその法の中心はイエス様であります。イエス様は三位一体の子なる神であります。三位一体の子なる神が十字架で命を捧げてくださった、その十字架によって罪が取り除かれた、神の全存在をかけてその御業によって許され、神の愛のうちに生かされている、この命の言葉をうちに持ちなさい、この命の言葉にいつも問いながら自分の人生、自分の在り方、行いを見つめ直しなさい、これが法に従って生きることだということが示されているのであります。さまざまな人間関係の中に生きています。そこで私たちは傷ついたり傷つけたり許せないと思ったり、また同時に裁いてしまうということもあるのであります。そしてその理由を聞いていけば、それも正しい理由があることからであります。しかし一方、人間的に見ていきますと、違った視点から見たら自分が正しい、相手が間違っていると思っていたらそうでもなかった、相手の中にも正しさがある、自分が考える正しさは一部分の正しさでしかない、それを絶対的に正しいかのように思って相手を裁く、それで良いのかと問いかけられていくのであります。今までそれでいいと思ってた私たちの技がそれで良いのか、それはイエス様の十字架の許しの愛のうちに生かされている、イエス様の十字架の命の言葉をうちに持っている、その中心に御言葉がある、そこから問い直される、そこから問いかけられて私たちの生き方が正される、私たちはその法を内に持って生きるものだと語られていくのであります。まあ、このように示されながら、イエス様の御業は人間の罪を完全に取り除く技、神の技として強く示されてまいります。5節、あなた方も知っているように御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。十字架の許しの技、罪を 取り除く技は完全な技であります。神様の技です。だからもう罪を取り除かれた。だから御子のうちにいる者は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たことも知ってもいません、という言葉が示されます。この御言葉は神様の罪を除く技が完全な技だ。十字架の御子の罪の許しの技が完全な技だ、ということが強く示されているのであります。7節以下を見ていきますと、生まれるという言葉が示されていくのであります。7節、子たちを誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は御子と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きは滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたもので罪を犯すことができません。神様から生まれたものとして私たちが示されていくのであります。イエス様を信じて、イエス様を共に十字架に死に、罪に死に、イエス様を共に永遠の命の世界によみがえる、罪のないイエス様と同じものにされていく、その希望のうちに私たちが生かされています。神から生まれたもの、このことの重さ、豊かさが、確かさが示されていくのであります。神から生まれた、生まれたわけですから、産んだものとの関係は、産んでくださったお方との関係はもう決して切り離されることはない。それが生まれるということであります。産んだものを絶対に切り離せない、親を子を切り離さない、切り離せない。私たちは神から生まれたものであるがゆえに、もう神様から切り離されることはない。このことが非常に強く私たちに迫ってくる今日の御言葉であります。神様から生まれたものであるにもかかわらず、私たちは放蕩息子になってしまうことがあるのであります。放蕩息子、あれほど父に愛されているにもかかわらず、父との関係を断ち切って放蕩に身を持ち崩す、それはまさに六節のような生き方をしてしまいます。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たことも知ってもいません。神様の一人子主イエスの十字架による罪の贖いは完全にもかかわらず、罪を犯すということは御子を見たことも知ってもいませんと言われるような罪の中に身を置いて放蕩息子になってしまうことがあるのであります。罪を知っている、それがどのような罪かということをイエス様によって知らされるということであります。罪を深く知らされるということであります。そうすると私たちはどうしたらいいんだろうか、このような罪を知らされた時に私たちはどうしたらいいんだろうか。しかも神様から生まれたものであるにもかかわらず、この時にもう一つの主の力が示されてくるのであります。2章を見ていただきたいと思います。2章の1節、 私の子たちよ、小屋のことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても恩師のもとに弁護士は正しい方イエス・キリストがおられます。罪を犯してしまった時に神を見たことも知らないと言われるような大変な罪を犯した時に、しかしそこで切り離されることはないないならば、神様から生まれたものであるがゆえに弁護者が与えられて、この弁護者が必死に私のことを教え者とし支えてくださると示されてくるわけであります。神から生まれた、このことがいかに神様の御手の内にある愛の技であるかということを私は深く知らされていくのであります。ロマ書8章を見ていただきたいと思います。26節、ロマ書8章26節、285ページであります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せない御息を持って取りなししてくださるからです。弱い私たち、罪を犯してしまう私たち、またどう祈るべきかも知らない、その私たちのためにうめきを持って聖霊が問い出してくださる、あの弁護者がうめきを持って問い出してくださる。27節、人の心を見抜く方は霊の思いが 何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために問い出してくださるからです。聖なる者たちであります。罪を犯した者は死を知らない、死を見たこともないと言われる者を聖なる者と見てくださり、すなわち神様から生まれた神の子、聖なる者と見せて見てくださり問いなしてくださり、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私は知っています。万事が益となるように共に聖霊が働いてくださるということがこのロマ書から私に教えられていくのであります。神を知らない、見たこともないと言われても仕方がない罪を犯してしまう、これを神ご自身が痛みとして受け止められ、聖霊なる神がうめきを持って私たちを取り出してくださっている、それに私たちは神から生まれたものとして切り離されることなく生き続けることができる、そのことが強調されていくのであります。最後の御言葉に身を向けていただきたいと思います。神の子たちと悪魔の子たちと区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属しません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。と示されてまいります。神の子と悪魔の子との区別について語られています。注目したいのは悪魔の子については生まれるという言葉は示されています。悪魔は手なずけて自分に従属させるだけであります。しかし神の子は生まれると、生まれたものということが強調されていくのであります。生まれるということの中に全知全能の神様の力が示されてくるわけであります。神様の創造が生まれるということの中に 強く示されている。私たちは新しく創造された神の子、神の子として生まれたものだと強調されていくのであります。神様の創造の技が働いて、もう神の子に生まれるようなものではない、神の子にされるようなものではない、子と息子にすぐなってしまう、そのものでも神から生まれたものである限り、主はうめきを持ってこれを支え、創造の力を持って私たちを生かし続けてくださる、その神様の御業が示されていくのであります。神に生まれたものとして、神に属するものとして、私たちの生き方が問われます。自分の兄弟を愛さない者も同様ですと、ヨハネ福音書はどこまでも兄弟の愛について強く私たちに語りかけていくのであります。イエス様の十字架によって生まれたもの、イエス様の中に神様の創造の御業が働いて生まれた子、神の子として生まれたものとして、私たちは神様のうちに生かされています。この世にあって罪を犯してしまう、しかしそのものにも聖霊のうめきを持って問いなしがなされ、聖霊なる神をうちに持って生きることが許されている。神の種とは聖霊のことであります。このような主の強い御手のうちに生かされるときに、私たちは死の恐怖からの解放とともに、罪からの恐怖からの罪の恐怖からも解放されて、主の恵みのうちに生かされる、そして聖霊なる神のつぶやきを持って、もうつぶやきほどの、もうつぶやかざるを得ない、そして私のつぶやき、さまざまなつぶやきがなされて、なお神との関係を疑ってしまうということがあります。しかしうめきを持って、聖霊なる神がうめきを持って私たちを問いなしてください。万事が神の前に益となるように働いて導いてくださっている、神の子として生まれたものの幸いがこのような御言葉の中に強く示されている、そのことが教えられます。お祈りをいたします。天の神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。私たちはつぶやいてしまいます。神様の、神から生まれたものという幸いの中にありながらも、日常の生活の中でついついつぶやいてしまいます。また罪を犯してしまいます。断ち切れない神との関係の中に生きるものでありもからず、子と息子のように関係を断ち切って父のもとを去っていく、そのような裏切りの罪を犯してしまうこともあります。しかしつぶやき、罪を犯す者、神を見たことも知らないものだと言われるほどの罪を犯す者をも、しかし神から生まれたものであるがゆえに、神はこれを切り離すことなく、聖霊の働きによって支えられ続けていることを思い、心から感謝いたします。罪がないものとして、罪が滅ぼされたものとして、そのうちにあるものとして神様に招かれています。この尊い主の許しの愛の技のうちに生きることが許されていることを思い、心から感謝いたします。私たちが愛されていること、許されること、許されていること、全能の父なる神の全存在をかけたうちに 愛のうちに生かされていること、そのことをただしっかりとここに受け止め、そこから私の日々の生活を見つめ直して生きるものとなしめてください。星が教会に集う一人一人を神様が祝し、日常の生活においても神様の尊い御手のうちにあって、神様の恵みのうちに生かされる幸いを味わいしながら、主の前に歩むことをなさってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。